京のウィメンズホスピタル、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯を サポートする足立病院のご協力でお届けします。今日のウィメンズホスピタル、この番組ではお産、子育てなど女性やご家族にまつわるさまざまな問題について足立病院の専門医や専門家にお話を伺います。さあ3月、今月は足立病院生殖内分泌医療センターについてお伝えいたします。足立病院生殖内分泌医療センター外来主任でいらっしゃる吉田照子さんにお越しいただきました。吉田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。生殖内分泌医療センター、足立病院にそういうセンターがあったんだというふうに私びっくりしたんですけれども、これは何年ぐらい前からある施設なんでしょうか。
6年ほど前にこの施設は建物ができたんですが、それ以上前から足立病院の産婦人科外来の一部では生殖医療の方はしておりました。
はい、そういう相談される方の、専門外来っていう、はい、そんな形であったんですね。
はい、そうです。
はい、それがちゃんと、違うビルに、
はい、
そのセンターが移ったということですね。はい、はい、そして吉田さんは外来主任というお立場なんですが、もちろん看護師さんでいらっしゃるんですよね。はい、はい、その生殖医療という、相談士という資格もお持ちと伺いましたが、
はい、
その相談士の資格をあるんですか、そういうのが。
あ、そうですね、これ日本生殖心理学会っていうところが発行している資格になるんですけれども、
生殖心理学会、
はい、そうです、の認定資格になるんですけれども、不妊治療っていうのはどうしても精神的に悩まれてたりとか傷つきやすい側面がありまして、その患者さんたちの心に添えるような言葉がかけができたりとかお話を聞かせていただいたりとかできるようにということで、半年間講座を受けてロールプレイなどのトレーニングも受けております。
いろんなケース、ケースのケーススタディという感じで、はいはい、患者側を、うん、患者側っていうか、うん、相談される方、はい、それからアドバイスをされるいろんな立場のロールプレイ。
はい、はい、そうです。
そうなんですか。それを半年間受けられて、はい、そしてこの生殖医療相談士という、はい、そういう資格を得られたということなんですけれども、
はい、
やはりそういう相談に来られるということは、何年も何年もどうなのかなということを考え悩んだ末にやはりいらっしゃるというケースが多いんでしょうか。
そうですね、今は特別にこの日の何時からっていうふうな時間を設けてないので、改めて予約を取ってお話を聞くっていう形は少ないんですけれども、どちらかといえば当日外来受診されてて、ちょっと診察終わった後に悩まれてたりとかした時に私の方で時間があったら声かけさせていただいてお話をするっていう形のものが多くなってます。あとは週に1回毎週火曜日の午前中に無料なんですけれども、患者様でご希望の方があったらうちの病院のスタッフと一緒に沢会のように語り合うっていう時間を設けてます。
ああ、そうですか、うん、そうするとなんていうんですかね、さりげないというか何気ない環境の中でそういう普段思われていることを悩まれていることをこう語り合うということが結構重要なんでしょうか。
そうですね、今はそのようなスタンスを目指してまして、特別なことをするではなくって治療に来られた一環で少しお話を聞かせていただく、でそれだけで少し気持ちが和らぎましたっていう方が多いので、お話を聞かせていただくっていうスタンスでやっております。
はい、治療に来られたというのは、うん、何のそれは治療なんでしょうか。
やっぱり不妊治療で来られている患者さんを対象にしてますので、はい、うちの生殖内分泌医療センターの方に受診された時に一緒にお話も聞かせていただくっていう形になります。
はい、さあ このちょっと、順番が逆になったかもしれませんが、うん、この生殖内分泌医療センターとは一体どういう目的で、うん、そうやってこう別の施設として出来上がったんでしょうか。
そうですね、主に不妊治療、今はもう生殖医療って呼ばれることが多いんですけれども、それを専門にした施設になってまして、どうしても不妊治療の方っていうのは小さいお子さんを見かけられたりとかするのだけでも傷ついたりとかね、辛い気持ちになられたりすることが多いので、産婦人科とはまた別の建物を作って、そちらの方で申し訳ないけどね、小さいお子様は入れないような状況にして、はい、不妊治療に特化したという形でさせていただいてます。
それはなかなか、うん、他の病院はどういう感じなのか分かりませんけれども、やはりそれだけの配慮をするということが必要な分野ということなんですね。
そうですね。
ああそうですか。どういう理由でそういうふうにされたのかなというふうには思ったんですが、うん、ちゃんとそういう配慮というのがあったということですが、やはりそういうこう不妊治療に訪れる方っていうのは、うん、近年はこう、うん、数どうなんでしょう、うん、増えているんでしょうか。
そうですね、うん、たくさんいらっしゃいます。であとね、最近は有名人の方のカミングアウトとかもあったりとかですね。
どういうことでしょうか。カミングアウトって、うん、
芸能人の方の不妊治療を受けてることをね、は
い、
ブログに書かれたりとかね、
テレビで、うん、
テレビで言われたりとかすることがあったりとか、少し前は
そういうのもカミングアウトっていうんですか。
そうですね、
はい、
うん、あとは不妊治療受けてることをね、前は不妊治療行ってますっていうのはすごく言いにくかったみたいなんですけれども、妊活っていう言葉が流行語になったことがあるんですね。
婚活とか就活とか、うん、最近はいろんな活がありますけども、うん、妊活、
はい、
なるほど。
で、妊活中だっていうのは結構みんな言いやすいみたいで、そういう雰囲気から不妊治療を受けるっていうことに抵抗が少なくなってきてるのかなと思います。
不妊治療というよりは、うん、妊活中なんですっていう方がなんかいいですよね、
うん、とてもなんか言いやすくって、聞いた側もね、なんか秘密のことを聞いてしまったっていう感覚はないようで、
全然ないですね。そうです、いやが、うん、頑張れっていう、うん、もう本当に応援するっていう気持ちだけですよね、
う
ん、
そうですね。
おー、うん、いいですね、うん、はい、
なんかそのような雰囲気が出てきてから、やはり皆さん不妊治療に対するこう、なんだろう、敷居の高さっていうのがなくなってきたのかなっていうふうには私思ってます。
あー、なるほど、うん、いざ病院に行くっていうまでは、うん、多分いろんなこう葛藤っていうのが、行くべきか、うん、どうなんだろうと、いやもうちょっと待とうとか、いろいろあるんでしょうね、うん、
と思います、
はい、うん、まあ妊活と言われるとちょっと行ってこうかっていう、うん、そういう、うん、
そうですね、
はい、そんな感じになるんでしょうか。
ね、そうですね、とても特別なことをしてるっていう感覚が多分皆さんあったと思うんですね。で、今でも不妊治療を受けてると、こう人工的に作ってるっていうイメージをお持ちになる方もあるんです。
全くどう、何がどう、うん、その治療になるのか想像もできないんですが、うん、どういうものが、うん、治療にはいろんな種類があるんですか。
そうですね、はい、主に不妊治療の進み方なんですけれども、一般的にはまずタイミング療法っていうのをします。
うん、と申しますと、
妊娠しやすい時期を見計らって夫婦生活を持っていただくっていうものですね。
タイミングっていうのは、うん、重要ですよね。
はい、そうです、はい、
その受精しやすいタイミングというのがやっぱり、うん、生物ですから、はい、あるわけですよね。
はい、
はい、それどういうタイミングなんですかって今度私が個人的に相談に伺ったとき
ました
ちょっとなんかあるんですかね、
う
ん、
やはり排卵しやすい時期っていうのにタイミングを取っていただく、
そう、
夫婦生活を持っていただくっていうものです。
そうすると、うん、女性のその体のリズムに、
うんう
ん、夫婦生活を合わせる、はい、ということですね、
うん、はい、そうです、はい、
これは全然恥ずかしいことでも何でもなくて、
うん、はい、
やはり人間も生物ですから、うん、はい、それは当然のことですよね、はい、意外と、うん、ありのままでは、うん、そういうタイミングが、うん、実はこういろんな理由によって、うん、 タイミングがバッチリじゃなかったって、うん、そうじゃないとやっぱり受精しないんですか？
そうですね、受精する時期っていうのがありますので、はい、そのタイミングでないと妊娠は難しいと思います。
ああ、そうなんですか、うん、排卵直前とか、ね、排卵 2,3 日前とかそういうことですか？
そうです、
だいたいそんな感じなんですか？
そうなんです、あれ合ってますどうしてもね、女性にそれぞれ個人個人排卵する時期っていうのが違ってきます。
ずれたり、うん、周期っていうのが、はい、人によって様々ですよね。
はい、そうです、はい、うん、
まあその方がどういう、まあ、周期なのかも、うん、多分調査じゃなくて診察されるんですよね。
そうですね、
はい、タイミング療法、はい、その他にどういう治療法が、う
ん、でその次に進むのであったら、はい、人工授精ということになります。
はい、
このね、どうしても人工という言葉がついてますので、
大丈夫かな、うん、っていう気もしますが、
うん、
人工授精、
はい
はい、
っていうことをします。
これはご夫婦の、うんうん、卵子と、うん、それからご主人の精子、うん、ということですか？はい、うん、それを人工授精、
はい、はい、でその次にあるのが体外受精となります。
これは、うん、人工授精は体内受精、うん、ということですか？そうです
ね、人工授精はご主人の精液をお持ちいただいて、それを子宮の中に直接入れるっていうことになるんです。で卵と精子が出会う距離が短くなって受精しやすくなるんじゃないかと考えられてます。
はい、ほう、そういう治療法もあると、う
ん、はい、
でその次というのは、それがダメならば、うん、ということですか？
そうです、
はい、
たら体外受精、
体外受精
となります。
はい、これはもう、うん、顕微鏡レベルということになるんでしょうか？
そうですね、顕微鏡でするとなると顕微授精ということにはなるんですけれども、卵自体を一旦体の外に出してきて、体の外で受精をする、そして受精したものの、を体の中に戻すっていう治療になります。
はい、その他に、うん、その体外受精よりもっと進んだ先っていうのはあるんですか？
ないです。
ないですかそうですか。まあ、そうすると、うん、その内分泌医療センターの、うんうん、診察を受けて治療といえば、今伺ったタイミング療法、人工授精、体外受精と、はい、主にはこの3つが治療方法になるということなんですね。
はい、そうです、
はい、さあ時間があまりなくなりました。はい、あっという間にもうね、はい、15分番組なんですけども時間が経っちゃいました。
はい、
吉田さんが、うん、まあ、その生殖医療相談士、うんうん、非常にこう心理的な面も重要なそういうお仕事なんですが、心がけていらっしゃることってどんなことなんでしょうか？
う
ん、
そうですね、先ほどからね、何回もお話しさせてもらってるんですけれども、やはり風邪とかの病気と違ってね、検査を受けた、お薬を飲んだっていうことをしたりもね、すぐに妊娠するという結果が得られるわけではないんです。で、努力していても結果が思うように得られないということで悩まれたり傷ついたりされている方が多いですので、外来に来られた時とか、検査の説明をする、注射をする、ちょっとした時間の時に、何か今不安に思ってらっしゃることありませんかとか、質問何か聞きそびれたことありませんかとかは言うには声かけるようにしています。
あれですよね、人ってこう、うん、心の中にあることをどなたかに、まあ、吐き出すっていうわけじゃないんですけれども、うん、その、コミュニケーションを取るというだけでも随分心が楽になりますよね。
そうですね、私もそう思います。
あ、そうですか、うん、非常にもうなんか頼りになる、まあ、そういうさすが、外来主任の吉田照子さん、今日は素晴らしいお話を伺いました。今日のウェミンズホスピタル、今回は足立病院生殖内分泌医療センターについて、外来主任の吉田照子さんにお話を伺いました。次回は足立病院生殖内分泌センター肺培養室長、小浜奈美さんにお話を伺います。ご案内は松岡千鶴でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。